ちょっと先に夏目漱石言ってしまいましたが、もう一つ持ち座の裏の心心心の他にもう一つ力馬化の方もご紹介したいと思っていたので、これもですねここでちょっと一緒に見直しをしていきたいと思います。でこの力馬化も私これお話しした時に力馬化も実は何の物語っていう転居がないんだっていう話します。元になるお話がないものです。よく似た話は聞こえるし、しかもなんかあれですよね、松江の方でこの力馬化の子孫の人とかが出現してるらしいので、そうなのって思うんだけど、まあそれ言い伝えの世界から来てるのかなと思ってて、ちょっと不思議なのでまた調べてみようと思いますが、藩が階段の中に収めた物語の中で転居がわからない、雪女と力馬化二代転居わからない物語なんですけれども、それをちょっと見ていきたいと思います。階段に収められた物語ですが、タイトルがそのまんまです。力馬化です。でこれやっぱりね、英語圏の人が見るとね最初からなんだかわかんないんです。で話を読んでいくうちに説明があるのでわかるんですけれども、その辺から書き出しからちょっと確認してみましょう。His name is Ricky, signifying strength, but the people called him Ricky the Simple or Ricky the Fool. 力馬化というふうに最初に名前の説明がついていますね。彼の名前は力なんだけれども、でそれは強さ、力を表すんだけれども、しかし人々は彼のことを力 the Simple、まあ、シンプルな力とか、力 the Fool、バカの力、力馬化と呼んでいたというふうに言っています。こう訳せば、まあ、英語圏の人にもわかるということですね。逆に言うと英語圏でない日本人から見ると、ああシンプルってこういう使い方するんだっていうこともちょっと聞あれしてもらえればいいかと思います。単純な力ちゃんですね。でもねこれねちゃんと読むとねすごく不思議なことがいっぱいあります。なんかちょっとちゃんと読んでみましょう。 Because he had been born,、had been born into perpetual childhood。 なぜかというと彼は永遠の子供時代のを生きるために生まれてきたからだって言っていますね。パーペチュアルチャイルドフットと不思議なことを言っています。永遠の子供時代、つまり大人にならない子だったのだって言ってるわけですが、For the same reason they were kind to him。 ここも不思議なところです。でその同じ理由のために人々は、人々って言ってるけどこれ周囲の人々ですね、彼に親切だったと言っています。 Kind to him だったと言っています。そして Even when he set the house on fire by putting a lighted match to mosquito curtain and clapped his hand for joy to see the blaze。 これひどいこと言ってますよね。わかりますよね。彼がですね家に火をつけてもってことですよ。蚊帳ですね、モスキートカーテンとか、年配の方は分かるかもしれないけど若者は分かんないかもしれないけど、昔蚊を避けるために寝室に貼った蚊帳ですけれども、蚊帳に、マッチで火をつけて、それで家を燃やしてしまって、それを見て炎が出たのを喜んで拍手手を打っているのを見ても、人々は彼に親切だったって書いてあるんですね。変じゃないですかこれ。なんかあらすじだけで読んでさらっと読んでれば、ああちょっと頭の足りない子がいるからみんな意地悪はしないで厳しいことは言わないで特別扱いしてたのねと思いますが、この例えひどくないですか。家に火で火事を起こしちゃってるんですよ。これ村としては重大な犯罪ですよね。打ち首獄門でもいいぐらいの犯罪ですよね。それでもああこの子のやったことだから仕方ないねみたいな感じで許してくれる。ずいぶんなんかすごい例えが出てるなと思って、私もちょっと後からは思ってと思ったんですけれども、だってあれでしょ、村八部って火事は除外するんでしょ、ですよね。そうですよね。その時は村八部の人でも仲間に入れて助けてあげるはずなので、これやったらまずいんじゃないと思ったんだけどまあそれはいいとして、こんなことをしても平気だった。そして At 16 years he was a tall strong lad。 16歳になって、でここで16という数字が出てきます。もう大人ですよね。体は大きくて強い子なんですけれども、しかし心は But in mind he remained always at the happy age of 2。 2歳の幸せな年頃のままだったと言っています。だからまあ子供のままであったっていうことなんですけれども、2歳というのはハッピーエイジなんだろうか、なんでここで2歳なんだろうかっていうこともちょっと考えながらいきたいなと思います。まあ先ほど出てきたインファントの境目が2歳ぐらいかなという気もしないでもないんですが、 And therefore continue to play with very small children。 で、まあ、そんなやこんなやで自分よりもずっと小さな子供と遊んでいたわけですね。でもちょっと大きくなった子供、もう7歳とか4歳になった子はもうこの子と遊ぶのが嫌になっています。なぜかというと、もう7歳とか、まあ、この辺ちょっともう英語は読まないで飛ばしていきますが、7歳とか4歳とかぐらいになれば子供たちは歌を覚えたりゲームを覚えたりするんだけれども、リキはそれすら覚えられないので、もう7歳とかになるとリキのことは相手にしなくなったんですね、周りの子供たちはね。でそのリキはそれで小さい子ばっかりと遊んでいたということになります。少し、先を急ぎますか、時間取りすぎたような気がするので。でその後のところでちょっとあの線の引き方が分かりにくかって申し訳なかったんですけれども、愛って始まってるの分かりますか、突然私が出てくるんですね。実は最初のところ全然私って出てなかったんですけれども、チャーボーさん by reason of his noise っていうところですね。 But at last he became troublesome by reason of his noise です。彼がですね、やっぱりいろんな物音を立てるので、やっぱりそれは困った子供だっていう話になったんですけれども、っていうところで愛っていうのが初めて出てきます。で、このお話というかヘルントークを始めた時にあまり物語そのものをちゃんと読んでこなかったような気もするので、語りというものについてお話をすることがなかったんですけれども、この物語を読む時にはこの語りのスタイルっていうのも、結構大事なことなので、ここで少しお話をしておきたいと思いました。語りっていうのは日本語ですけども、ナレーションだと思ってください。ナレーションスタイルです。でこれ私が語ってるんですね。で物語っていつも私が語ってるわけじゃないですよね。例えば浦島太郎とか桃太郎とかで私は語ってましたか？バージョンによる普通私は語りに出てこない。どうです？多くの物語では、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさん山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行くのですが、その時私はとかないよね普通。なので多くの物語は私が語らないです。三人称、誰が語ってるのかわからない。少なくとも物語の中に語ってる人は出てこないっていうのが普通の物語です。で登場人物が何をしたっていうふうに語られるのが普通の物語です。浦島太郎とか、そういうのを思い出していただければと思います。でこの力バカも最初の書き出しのところを見ると愛が出てこないんですね。だから普通の物語として始まってるっていうふうに、思われるんですけれども、でもう一つありますね。三人称の人物が何をしたって書かれるので、普通過去形で書かれますね。現在形で書かないですね。普通物語っていうのは三人称で過去形で書きます。けれどもこの話も書き出しはその通り三人称で過去形で書かれていて、力バカという子がいて、その子が16歳になっても2歳の心のままでっていうふうに書いてあるので、私は出てこなかったんですが、これ私の語りが出てきます。そして、私が聞いたっていうふうに、この話は過去形としてずっと書いてあることになります。お話の中に書いてあるんですけれども、その後でリキの思い出の話になってくるんですよね。で話を聞いたっていうふうに、会話が出てきます。他の人から書いたっていう話が出てきて会話が出てきます。で必ずしも過去形じゃないです。こういうのは本当は物語じゃなくって、物語ではなくって普通日記とか、あと何ですか、まあ、新聞記事とかでもいいんですか、とかそういうものですね。ドキュメンタリーでもいいのかもしれません。そうするとね、こっちフィクションです。こっちは、まあ、本当に事実かどうか分かんないけど事件とか起きたことですね、っていう違いがあります。で途中まで最初の書き出しはフィクションみたいに書き出してるのに、途中から私が出てきて私が実際に体験したことなんですよっていうふうに、事実とか事件をルポルタージュするような述べ方をしています。でなんか今まであんまりこういうこと注目してこなかったんですけど、もしかしたらハンはもともと新聞記者として出発してますよね。で新聞記事で書いてる時っていうのは基本的にこっちだったはずなんです。なのでもしかしたらこれって新聞記事の書き方、
で今の新聞記事って普通記者がどうこうしたって記者出てこないんですけども、実は藩の時代の新聞記事っていうのは日本の新聞記事も同じで、記者の人が私はっていうふうに私にどんどん出てくるんです。今私は見ましたがとか、この場に立ってこうなんですけどとかっていうのが普通なんです。なので実はこれ新聞記事の文体に近いものになってるんですね。で藩の物語についてこういう観点から考えてみたら、今まで見てこなかったんですけれども、もしかしたらちょっとこれ考えた方がいいかもしれないんです。例えば階段の中で私はどこで出てくるのか、簡単なことです。英語で読みながら愛がどこで出てくるかって探せばいいだけなので、あまりやったことないかもしれないんですけれども、これ重要な文体分析です。で 愛が全然出てこない形で出てるのか、例えば耳なし芳一とか確かなかったと思うんですけど、どうでしたかね。ちょっと一回やった方がいいなということをつくづく感じましたので、またやりましょうそのうち。で私がね聞いたんですけれども、この私は一体何者なんだろうっていうのもよくわからないんです。実は物語の中に入っているようで入っていないので、だってね力に対してあんまり関心がなかったんですよ。だから私が初めて出てきてから一段落目の一番終わりのところですが、 When he finally disappeared, I did not miss him と言っています、ついに彼が姿を消した時、姿を消した時っていうのも変な話ですよね。私はあんまり彼のことを恋しいと思わなかった。あれいつの間にかいなくなっちゃったんだけど、あれどうしたのかなとも思わないままに、何ヶ月も経ったって言っていますね。 Months and months passed by before anything happened to remind me of Riki。 で何ヶ月も経ってからふとリキを思い出すことになったと言っています。それまでまあぼんやり忘れてたということになります。で、その時に木こりの一人に、そういえばリキはどうしたのって尋ねましたと私がどんどん出てきます。この2ページの真ん中辺から私がどんどん出てくるっていうのもあれ でこの下の方はどんどん会話も入ってきます。で木こりの人に聞いたのはなぜかっていうと、リキが時々この木こりを手伝ってたのを思い出したからだっていうんですね。薪を束ねたりとかするので、それで力バカのことかというふうにこの年老いた木こりは聞きました。そしてこのように答えますが、ここは大事なところなのでちょっと確認しておきましょう。ああ、Riki is dead。 リキは死んでしまったよ、かわいそうなことに。 Yes, he died nearly a year ago。 もう1年ぐらい前に死んでしまったんだって言っています。死は初めてこの老人の木こりによって聞かされるんですね。 Very suddenly、 突然聞かされたんだと。お医者さんはですね、どうももともと脳に病気があって、そして、実はですね、そのかわいそうな力についてはこういう奇妙な話があるんだよって言って、奇妙な話がそれから続いてきます。力が死んだ時にですね、お母さんは力の手に、左手のひらに力バカっていうふうに書いたんだそうですね、漢字で。でなぜそういうことを書いたのかっていうと、まあ、それは祈りの言葉なんであって、何の祈りなのかというと、というところが二重で線を引いたところです。 He might be reborn into some more happy condition、もっとより幸せな境遇で生まれてくるようにという祈りだっていうんですけれども、 some more happy condition っていうのも、力バカの境遇は不幸だったのだろうか、でもっと幸せな境遇というのは一体何なんだろうかっていうのを考えると、ちょっとどうなんでしょう、長生きできるという意味なのでしょうか。リキちゃんはリキちゃんなりに幸せだったような気もしないでもないんですが、でもまあそういうふうな祈りを込めてお母さんが手に名前を書いて送り出したわけですね、延べの送りにね。ところがですね、実は3ヶ月ほど前に何がし様の屋敷で、これ何がし様っていう名前は伏せてあります。なんか本当に話を聞いた時には何がし聞いたんだけどとか言ってるけど、それはよくわからないんですが、まあ何がし様の屋敷で、子供が生まれたんですね。ところがこの子の左手のひらに力バカって書いてある子供が生まれた跡がある名前が生まれたわけです。それでこれはまあ、誰かが祈りを込めて、書いたものであろうというふうに気がついてですね、立派なうちの子供なので、それでいろんなところに聞いて回ったわけですね、そうしたらデジタブルセラーというのも英語で書くとすごいですよね、八百屋の行商の八百屋がっていうことですけれども、
まあ、こういう話を聞いてきた。実は力馬鹿と呼ばれていて、牛込のあたりにいた。これ東京の話になってますけれども、あの本当は東京じゃないかもしれないんですけど、ここでは東京の話ってことになっています。牛込っていうと、まあ今の新宿ぐらいですかね、のあたりで、ちょっと頭の弱い男の子がいて、でその子が去年の秋ぐらいに死んだのだと。そしてその力のお母さんというのを探しに人をやったわけですね。そうするとお母さんが来て、でその母親を見つけます。そして何が起きたのかというのを母親に話します。そして何がし様の家というのはすごい大金持ちの有名な家だったんですけれども、それでその力の母親というのは大変感動してびっくりしたわけなんですけれども、そしてですね、このバカっていう言葉が子供の手に書いてあることをとても怒っていると。でなんでなのだと。でまあこれ消したいと思ったわけですよね。ところがね、これを消すためには墓の土でこすらないといけないっていうことで、力の墓はどこなのかということを尋ねました。そうしたら善道寺というお寺に葬ってあるっていうこと でそこの墓の土を少しくれというふうに言っています。で善道寺に行って、そして力の墓を見せて、で使いの者たちが墓土を、少し取っていってですね、風呂敷に包んで帰ります。で力の母親には10円ほど、これかなりのお金ですけれども、お金を渡してですね、そして戻ってきたと。で、まあ私は訪ねたというのはどうも日本の習慣をよく知らないものとして私が訪ねている感じですけれども、それで、その土をどうしたのだというふうに聞いたらですね、最後の年寄りが答えるのは、まあ、手に名前をつけたまんまで、子供を育ってもらっては困ると思ったので、この手に書かれている漢字を消したいと思ったんだと。ところがですね、これを消すためには前世の墓の、体の墓かを葬った墓の土でですね、肌をこすらないと字が消えないのだというわけで、墓の土を取ってきて消したのだという話になります。まあ、墓の土云々というところ線を引いておきましたが、こういう伝承についてもまたちょっと考えなければならないことで、本当にあったんでしょうか。疑い深くなるばっかりで、本当かって思う、どうなんでしょうか。ので今年の大テーマであるお化けと墓、墓のテーマとつなげて考えていかないんですけど、皆さんこれ昔の伝承でこの話聞く前から知ってます。墓の土でその前世の何かを払拭するためには前世の墓を暴いて墓の土でこすらないと消えない話。いや、もしかしてこれなんかどうなのかなと思って、なんかね、というのはもうなんかヨーロッパの墓を暴く話っていっぱいあるんですよ。で特にキリスト教ってほら土葬じゃないですか。だから墓を暴いて死体を出してっていう話いろいろあるので、むしろそっちのあれかな、影響かなっていうのもすごくありまして、気になってるところちょっと線を引いておきました。で力馬鹿はやっぱり男の子が転生する話としてちょっと読んでおいた方がいいかなと思ったので、ここで例に挙げておきましたが、先ほどお話ししたように3つの物語を並べていくと、なんとか証明したいんですけどね、この夏目漱石の夢女やってやっぱり似てるんですよね。この一部力馬鹿に似てるし、一部のっぺらぼうだし、一部この持田の浦の小殺しの話だし、他にもこんな話はいろいろあるよとか、伝承はあるよとか、鶴屋南北だよとか、いろんなことを言う人がいるんですけれども、しかし藩の影響もやっぱりあるような気もするんですけども、今のところちょっと証明できないでいます。なんか証明できるようなことがあったらいいかなというふうにも思っておりますので、何かご提案がありましたら言っていただければと思います。